おはようございます。2022年令和4年5月21日土曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸一として、 G7、 このね、財務省、財務大臣、各国の財務大臣が集まった会議、こちらが昨日20日に閉幕をし、共同声明を出しましたので、そちらの内容についてお伝えしていきたいと思います。ドイツ西部のボン、もともとドイツがね、東西に分かれていた時には西ドイツの首都となっていたボン、こちらで開かれました主要7カ国 G7、改めて G7 の、構成国ですけれども、日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、こちらがね G7 というものですけれども、18日から20日の期間にかけて、財務大臣、中央銀行総裁、こちらがね、集まって、財務大臣というのは財政、こちらをね、財政政策、要は国がどんな財政を支出しようか、まあ、国がどんなところにお金を使おうかっていう、まあ、こちらの政策を、になっているわけですよね。そして、中央銀行の総裁というのは金利、金融を司っているということで、まあ、金融政策、金利を上げたり下げたり、マネタリーベース、市場にどれだけのお金を流通させるようにしようかなとかっていうことを決め、るわけなので、財政政策と金融政策というのは非常に密接なものがあります。で、世界経済とかね、世界の動向を動かしていくためには、政治のだけじゃなく、まあ、経済の金融政策の部分も合わせて話し合いをするのが一番効率的だということで、財務大臣と中央銀行総裁っていうものは結構セットになって、ワンペアでね、いろんな会議出たりとか、やってたりとかするわけですけれども、この G7 においても財務省と中央銀行総裁、こちらがね、一緒になって、会議をしているということになります。こちら、今回の共同声明の中で、ポイントとなる点、やはり大きく分けて僕は2つ分けちゃったら2つだと思います。一つ目、ロシアのウクライナ侵攻、これに向かってどう立ち向かっていくのか、その上で財政政策、どんなことができるんですかという話ですよね。金融面においてもそうですけれど、なので、G7 制裁を通してロシアと、そしてロシアと一緒にね、いろんなサポートしているベラルーシ、この2カ国を世界経済から孤立させていく、これをね、しっかりやっていこうぜっていうこと。これがね、柱、今回共同声明の柱の一つということになります。それに付随して、今、攻撃をね、受けてしまっている、侵攻をね、受けて戦争状態になるウクライナ。こちらに対して、この2022年中に198億ドル。今のね、円安の日本円に換算しますと、2.5 兆円。規模の財政支援を G7 でしっかりやっていこうということ。まあ、ロシアのね、ウクライナ侵攻、これをどういうふうに、克服していくのか、これとの対決姿勢を強めていくのかというところが、共同声明のポイントの1ということになります。そして続いて、もう一つのところが、今のところはね、まさに財務大臣、財政政策の話ですよね。何にお金使うんですかっていうところなわけですから。そしてもう一つが、今世界の経済見ていったときに、やはりインフレの問題あるよねと。このインフレをどう克服していくのか。金融引き締めのね、ペース。金融がジャブジャブになっていると、みんなお金、わー、使っちゃえっていうことでインフレが加速化するわけです。例えばね、僕らがお金、今ね、10倍とか100倍とかお金を持ってたとしたらどうします？皆さん、みんな自分の手元に1億円あったらどうかって言ったら、高くても買っちゃいますよね。今、100円のものを200円とかになっても、いや、もうそんないくらでもいいよ、みたいな。俺1億持ってんだぜ、みたいな感じになるので、お金がジャブジャブにあると、みんなインフレっていうのは止まらないっていう状況になるので、金融を引き締める、蛇口をね、絞っていくっていうことをしなきゃいけない。ここはまさにね、中央銀行総裁、金融政策の部分になっていくので、そちらについても共同声明の中では、やっぱインフレをどういうふうに配置していくのか。そのために金融の引き締めのペースどうするんですかっていうこと。 そして為替の安定化。今ね、金利をどこかの国が一方的にガーッと上げていくっていうことをしていくと、為替の相場が急落したり急騰したり、ある国から見たらね、すごく為替の動きが激しくなってしまうということなので、為替の安定化しっかり見なきゃいけないよね。あるいは金利が上がっていくっていうことになっていくと、新興国、このね、債務、を抱えている新興国が、いや、そんな金利上がったら返せまへんわっていう状態になってしまう。実際スリランカがね、もう返せないよ。ダメだよ。もう借金無理だよっていう状態になってしまっているわけなんで、そういった国々に対する支援とか、どういうふうなね、多国間で、対策取っていくのか。ここをしっかりやっていこうというようなね、こういったところについて、共同声明の中でしっかりと G7 として戦っていこう、立ち向かっていこうという、まあ、こういった話になりました。今回、特にウクライナへの支援 2.5 兆円というのはですね、アメリカが第二次世界大戦後に欧州の復興支援したマーシャルプラン、こちらのね、似たような話になっていくということになり、ウクライナの経済の復興とかですね、今後のこう復興資金としてもしっかりと使っていかなきゃいけないということになっていきます。やっぱりね、世界規模でこう今、まあ、ウクライナがこう戦場となっていますけれども、その他ね、ロシアとの関係性を深めつつある、中国とか、あるいは北朝鮮、このね、今、まさに、バイデン大統領が、韓国に訪問ということで、そのタイミングを狙って、北朝鮮が挑発行為をするんじゃないかというふうに言われている中、我が国、日本としてもですね、いつ自分たちが、戦地、戦災を被るかわからないわけです、戦争の被害を。そういったことを考えていったときに、やっぱり、みんなで助け合いをしていく。その中で日本ができることをしっかりとやっていく必要があるなと思います。はい。それでは、丸二の話題としまして、サル痘。サル痘の痘というのは、病だれに豆って書くやつですけども、天然痘とかね、牛痘とかと同じように、天然痘ウイルスと比べたら弱いもの、症状に似ているんだけれども、違う病気でサル痘ウイルスというものがあり、こちらサル痘の感染症、サル痘の患者がですね、アメリカやイギリスなどで今相次いで報告されているというニュース、こちらについてね、お伝えしたいと思いますけれども、まずそもそもこのサル痘というもの、どんな病気かというとですね、世界保健機関WHO や、日本の国立感染症研究所などによりますと、サル痘の患者、特徴的な発疹、のほか、発熱、頭痛、リンパ節の腫れといった症状が出て、多くの患者は数週間で回復するけれども、重症化する場合もあるということで、近年の症例での致死率は 3-6% 程度ということで、まあ決して低くはないですよね。3-6% って。いや、天然痘と比べたらね、それは、こう、死傷、致死率ね、低い、かもしれませんけれども、それでもやっぱり、まあ、低くはないっていう病気です。そして、まあ、感染力もね、そこまで強くないということですが、このサル痘ウイルス、でね、サル痘、イギリスの保健安全局はによると、18日までにサル痘の患者を計9人確認したということ。そしてアメリカもですね、18日に東部マサチューセッツ州で感染者を確認したと発表されました。その他ポルトガルでは5人の患者、スペインでは8人の疑い例が報告されているということで、今各国当局、感染経路がね、どこから来たんだっていうことで、調査をしているということです。特に今回ね、感染経路がまだ特定されていない患者も多くて、一体どこからこう来ているんだということ。このサル痘、アフリカの一部地域で散発的に感染が起きていたというもので、これがですね、今、アフリカから、アメリカ、欧州、こちらにね、こう感染者が拡大している、という状況ですと。ただ、 まあ、感染力自体がね、そんなに強いわけではなくて、爆発的に広がるっていうことはね、多分ないんじゃないかというふうに見られておりますけれども、まあ、非常にね、気になるニュースだなと思って今、皆さんにね、共有しているというところです。松野官房長官、昨日20日の記者会見の中で、天然痘に似た症状が出るこのサル痘の感染、アメリカとか欧州で報告されていることに関して、今現在日本国内での感染は確認されていないということではありますが、気になる話だなと思います。このサル痘という名前、1958年に実験施設のサルで初めて確認されたことに由来するということで、サルだけにがかかる病気というわけではなくて、人も獣も共通の感染症ということで、リスやネズミといった野生動物、こういったところがね、サル痘のキャリアになって、人間、そういったところに接触するとですね、感染して発症するということになります。人への感染例という意味では、1970年に、コンゴ民主共和国、当時ザイールですね、こちらで見つかって、その後主に中央アフリカや西アフリカの熱帯雨林地域で散発的に感染が広がっていたということですが、リスやネズミといったものを媒介に、ね、どんどん広がっていき、患者の発疹や飛沫、体液に触れることで人から人に感染する場合もあるということで、もともとね、アフリカでは散発的に広がっていたものが、アフリカ以外の地域で患者見つかることが珍しいということですね。ただ2003年、今からまあ約20年前、アフリカからアメリカにペットとして輸入された動物を介してウイルスが持ち込まれて、当時70人以上が感染したと。で、イスラエルやイギリス、シンガポールでも渡航者で、患者が見つかったことがあるという中、今回はね、感染経路がまだよくわからないということ、米国とかね、イギリスの患者、今回見つかった患者の中にはアフリカへの渡航歴がない人もいるということで、一体どこからどういうふうに広がったのかということで、今ね、各国の保健当局、発疹などの症状がある人は病院の受診を呼びかけているということで、今現状ね、日本では見つかっていないということではありますけれども、注意して見ていかなきゃいけないなということ。また、いろんなね、新型コロナの、こう、感染対策とか、まあ、こういったものが緩和された後にね、こういうのが広がってきているということもあり、日本でもね、感染対策いろいろと規制を緩めていくことによって、新型コロナは大丈夫なんだけれどもと、他の病気が蔓延していくっていう危険性、可能性っていうものもね、やっぱりこう人と人との接触っていうものを減らしてきているんで、我々、そういったものに対する免疫がね、もしかしたら弱っているとかがあるかもしれないので、やっぱり、急にね、何でもゼロにする、ゼロか100かじゃなくて、やっぱ段階踏んでいくっていうのが一番安心安全なんじゃないのかなとも思うわけですよね。6月からは海外からのね、入国者数とか、まあ、そういったものの規制も緩和していこうっていう動きが ありますし、いろいろ規制が緩和されていく中で、これから夏とか暑い時期を迎えていくっていうタイミングでね、マスクとかもどんどん外していく人たちが増えていくと思います。そういった中でも、まあ、手洗いとかね、できる予防っていうものをしっかりと、まあ、やっていく。で、病気にかかっちゃった時にはもうかかっちゃったでしょうがないんで、きちんと、医療機関に受診するっていうことがね、大切だと思います。過度に不安になる必要はないと思います。しっかりとね、免疫力を高めるっていう意味でも、まあ、腹の底から笑ったりとか、楽しい気持ちでいたりとか、手洗いとかうがいとかね、まあそういった基本的なことをしっかりとやっていくっていうことが何より大切なんだろうなと思います。はい、それでは丸三の話題としまして、エルサルバドル、こちらね、中米の国のエルサルバドルで、去年法定通貨が暗号資産ビットコインにしちゃえっていうことでビットコインにしちゃったエルサルバドル、ここでね、 その壮大な実験と今言われてみんなから注目されていたエルサルバドルですけれども、去年ね、日本円でまあ600万円とか1ビットコイン、そういった価値があったビットコインですけれども、暗号資産の価格、すごくね、市場で下落して、進んでしまっており、今足元では370万円とかね、半値近くまでこう落ちて仕込んでしまった。ドルベースで見ると、まあ、6万ドルから3万ドルになってしまったということで、半値ということで、ビットコインの価値、価格がね、急落という状況になってしまっているわけです。そうなってくると、エルサルバドルね、これを法定通貨にするということで、債務とかね、債権とか、まあそういったものもエルサルバドル、ビットコインでということにしてしまっていますけれども、そうなってくると、実際でもね、他の外の国、国内でね、みんな税金とか法定通貨を、ビットコインにするっていうことは、みんなビットコインで、納めたらいいよということになるわけですよね。そうすると、今まで、1ビットコイン納めるのに、6万ドルかかってたのが3万ドルになったので、国民からしたらね、税金が半値になったぜっていうことになるわけですが、その一方で対外債務についてね、エルサルバドル外から何か買うっていう時にビットコインでは買えないので、直接ね、ビットコインではなく、結局ドルを調達してとか、ビットコインを交換して、あるいはビットコインがそのまま使えるとしても、物の値段の価格っていうものがビットコイン価格、ビットコインでフィックスではなくて、まあ、ドル建てになっていたりとかするということになれば、ビットコインの価値が下がればですね、エルサルバドル、非常にね、法定通貨運営していく上で、まさに今、もともとみんなが言っていたエルサルバドル、ビットコイン法定通貨にしない方がいいよって言ってた価格がね、どう動くか変動するかわからないんだからっていう、まさにその荒波に揉まれてしまっているということになります。で、今言った通り、法定通貨をね、ビットコインにしたところで、結局、経済の枠組みの中ではドルを調達しなきゃいけないとか、そういったことになるわけなんですけれども、エルサルバドル、今回、ビットコインを法定通貨にするにあたって、国民に、みんなにビットコインを振り分ける、渡すっていうことをやったわけですよね。で、その過程の中においてエルサルバドルが、ビットコインを、結構多く購入したということになるわけですが、これでビットコインをね、買い付けていた、国が保有する資産、ビットコインを持っちゃっているので結構、そのビットコインの価値がですね、半分になっちゃったっていうことなので、もともとエルサルバドル、国内総生産に対する債務比率が 80% 台と財政状態非常に悪い上、ビットコインのこのね、自分たちが持ってる暗号資産の価値も下落しちゃったということで、今、エルサルバドルの信用力が非常に低下してしまっています。2023年、来年1月に償還を迎えるエルサルバドルの国債の利回り、足元では 60% 程度まで、ね、上昇しちゃって、もうすごいわけですよ。ね。日本の金利って 0.25% とか、ね、そういう先進諸国の金利っていうのは 1% とか、せいぜい 1% とか 2% とかね、そういう世界の中、60% という金利がないと、借りれない、貸せない。まあ、そりゃそうですよね。今、エルサルバドルにわざわざお金貸しますかと、いう状況になっているわけですが、まあ、こういった状況の中ね、アメリカの格付け会社、ムーディーズ。こちらはエルサルバドルの格付けを事実上のデフォルトの一歩手前の水準まで引き下げたということで、エルサルバドルの壮大な暗号資産を法定通貨にっていう実験、崩壊が近づきつつあるんじゃないのかと、いう状況なんじゃないのかなっていうふうに思います。国際通貨基金、IMF、エルサルバドルに、まあ、もともと法定通貨をね、暗号資産なんか使っちゃダメだよと。きちんとね、普通のね、資産にしなさいということを、求めており、もともとね、注意喚起もしてましたし、今現状においても見直しをしろというふうに求めていて、今後どういうふうになっていくのか。エルサルバドルがね、デフォルトとかに陥った時に、実際法定通貨、ビットコインのね、エルサルバドルをどういうふうに、債務再編していくのかみたいな。まあ、このあたり、暗号資産を法定通貨にというエルサルバドルの壮大な実験。 去年、導入したわけですけれども、まあ、この後、結構早めに、その結末が見れてしまうのかもしれない。一体どうなっていくのかなっていうことで、引き続きね、しっかりとちょっとやっぱ、まあ、金融関係では、まあ、アメリカとか日本とか欧州とか、こういった中心となる国々見ていくとともに、全然、わけのわからない政策をして、まあ、わけわからなくはないんだけれども、王道じゃない邪道の道を進んでいるトルコリラとか、そして、ビットコインを法定通貨にエルサルバドルみたいなね、まあ、こういった、面白いことやってる国もね、しっかりと紹介して、いきたいなと思っております。はい、それでは ④ の話題としまして、まあ、司教面からね、まあ、たまにこうよくまたわけのわからんもんみたいなことをね、皆さんから言われるかもしれませんけど、まあ、わけわからなくはない、うずらの卵、うずらの卵の今卸値が最高値をつけましたということで、1988年、そこからねずっと右肩上がりを続けて、早34年の時を経て、うずらの卵1988年には、30個で140円という卸値価格だったわけですけれども、そちらが今239円、30個あたり239円と、非常にうずらのね卸値、高くなっているということで、最高値キューンと更新したということになります。4月末に比べて、9% 高いということで、まあ、あの非常な伸びを見せているわけですけれども、うずらの卵、まあ、中華丼とかね、あるいは、焼き鳥とか、その串焼きとかにね、使ったりとか、まあ、ワンポイント、ね、ちょこんと乗っている、うずらの可愛らしい卵、味もね、美味しい、うずらの卵ですけれども、こちらのうずらの最、卸値の最高値、今239円という状況になっております。僕全然知らなかったんですけれども、うずらの卵の主産地って、愛知県の豊橋市なんですって。で、この愛知県豊橋地域の卸値というものが指標となっているということで、現在記録が残っているのは1988年以降ということで、先ほど申し上げた通り1988年には140円、ここからちょっと下がっても下がって上がってを繰り返しながら、まあ、ぐーっと上がって、ぐーっと上がってぐーっと上がってみたいなことを繰り返して、今239円までたどり着いたということですけれども、このうずらの卵値段が上がっている背景、まずはですね、原材料高の影響、波がうずらの卵にも来ています。うずら卵を産むためには餌を与えなければいけません。その餌の値段が上がってしまっている。なので原材料の値段が高くなってしまっているので、出てきたうずらの値段も高くしないと採算合いまへんわっていうことで、卸値、のね値段に、転嫁されていってしまっているのがうずらの卵ということ。そして経営環境、こうね餌代とかも上がってとか、餌代だけじゃなくて電気代とかね、いろいろその、うずらを育てるためにはいろんなコストがかかると、そういったコスト上がっていく、経営環境厳しいということで農家が減っちゃって、うずらの卵をね、生産している農家の方、減ってしまうと供給が細ってしまう。供給が細るんだけど、はい来た、需要は外食産業今回復に向かっているという状況の中、需要は増加、供給が減る。そうすると、需要と供給、まあ、経済のねいろんなこと考える上での基本ベース、値段の基本は供給と需要、このね、需給バランス、需給曲線がどういうふうに交わるかということで、供給が減れば値段は上がる、需要が増えれば値段は上がる。みんながね、欲しいよ、欲しいよって。まあ、ライブのチケットとかね。それ想像してみたら、わかる通り、それが欲しい、欲しいっていう風になると値段は上がる。それに対して、じゃあ、チケットがブワーって大量にあれば、あ、この値段で買えるならこれでいいやっていう風になる。ということ。これでね、買えるなら買わせてくれと。で、余ってるから、値段下げてても売ろうみたいな感じになっていくので、ですけれども供給は絞られる、需要は欲しいってなれば値段は上がっていく。さらに、そういった消費面だけじゃなくて、コスト面、生産面から見ても原材料が上がっているっていうことで、うずら卵卸値が最高値と ということになっています。うずらの卵生産者出荷価格の7割程度を餌代が占めるということで、餌主にトウモロコシと、大豆カスや魚粉を混ぜたものということで、トウモロコシの国際指標となるシカゴ先物価格、ウクライナ危機によって国会地域からの供給源などが響き、2021年年末に比べて今3割高いという状況になっており、さらに、そこにですね、円安で輸入価格にも上昇圧力がかかっているということで、餌代が非常にかかっているということです。僕はですね、全然どうでもいい話なんですけど、プチトマトはあんまり好きじゃないんですよね。なんかプチってなるのが苦手で、普通のトマトは好きなんですけど、プチトマトってあんまり好きじゃない。プチトマトだったら切ってくれた方がいいなって、半分に切ってもらって、の方が、いいかなっていう感じ。で、一方、僕、ゆで卵って、黄身がボソボソして、あんまり好きじゃないんですよ。おでんの具とかでも、ゆで卵ってあるじゃないですか。あんまり好きじゃなくて、卵自体は好きですよ。目玉焼きとか卵焼きとか、好きなんですけど、スクランブルエッグとか。ゆで卵はそんなに好きじゃないんですよ。でも、うずらの卵は好きなんですよね。まあ、すごいどうでもいいんですけど、プチってトマトはちっちゃいのがあんまり好きじゃなくて、大きい方が良くて、卵は、大きいのよりちっちゃいのが好きっていう、すんげえどうでもいい情報なんですけど、なのでね、まあ、皆さんのその好きなものとかの値段もね、今後どんどんいろいろと上がっていくっていうところになっていくとも思いますので、生活防衛ね、しっかりと考えていくっていうことが大切なタイミングになってきてるんじゃないのかなと思います。はい、それでは最後にいつも通り主要5種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。まず朝日新聞です。研究者の雇用、安定した職が成果を生むということで、今ね、雇い止めの恐れ、高まっているということで、研究者の場合、有期雇用の期間が10年を超すと、無期雇用への切り替えが求められるというルールがあって、こちらの制度がね、導入されて間もなくその10年になるということで、近年の選択と集中の政策、こちらによって国からの運営費、国からの、ね、運営交付金、こちらが減ってしまってどの国立大学も経営が厳しいという状況の中、無期雇用になる人を減らすために期限の10年が来る前に大量の雇い止めが行われるのではないかという懸念が広まっています。文部科学省の調べでは該当する研究者国立大で3099人、うち1672人は契約の段階で期間の上限は10年以内と明示されていたということで、なかなかね、優秀な人材の流出とか、研究をね、やめなきゃいけないっていうことに対して、どういうふうになっていくのか。全員がね、直ちに職を失うわけではないとはいえ、このまま若い芽が摘まれてしまった時のダメージ計り知れないということ。任期に限りのある不安定な境遇で、次の職を得るために研究テーマ、成果が確実に見込まれるもの、こういったものに流れ勝ちで、まあ、安易とかね、目先のもの、こういったものに流れ勝ちになってしまって、どうなるか分かんないけど、やってみようぜっていう野心的な挑戦、ためらわれてしまえば、過去、日本人でね、ノーベル賞に輝いた人々の受賞対象、その業績の多くが若手時代に成し遂げられたというものを見ても、自由な発想で安心して研究に打ち込める環境を用意すること極めて大切だということで、無期雇用が増えれば競争する必要性が薄れ研究の停滞や人材の固定化を招くのではないかと心配する声もある、声もあると、だが業績は学内外から厳しく評価されており流動性が失われるとも考え難い。優秀な学生が研究の世界を敬遠することこそ憂うべきで現に博士課程、博士課程への進学者は減り続けている。足元を固めなければ研究力の向上は望めない。朝日新聞もう一本は社会保障改革問われる覚悟と実行力。喫緊の問題として挙げたのは子育て若者世代への支援だ。経済的負担の軽減や非正規雇用で働く人らが育児休業などを利用しづらい状況を改善することを視野にさらなる対応策を求めた。毎日新聞、不祥事相次ぐ維新議員、ガバナンスの不全が問題。維新を立ち上げた橋下徹元大阪市長は、 率直な物言いが物議を醸した一方、注目や支持も集めた。所属議員らの言動にも同じような傾向が見られるということで、もうね、本当にね、皆さん、言葉をね、で左右されるのはやめましょう。いいんですよ。何言ったって好きに言わせたらいいんです。成果というかね、なんて言うんでしょう。人柄が信頼できるとかっていうこととかね、本当にその人たちがどういうことなのかっていうのは行動ですよ。勇ましいことを言うとかね、わかりやすいことを言うとか、こうだって断言する。こういったものにね、流されないように気をつけましょう。本当に。参議院選挙がね、7月に控えています。そういった時にですね、やっぱり僕らは、行動を、まあ、発言、どういう発言の仕方をしているかってことも含めての行動だと思っています。やっぱりそこからね、言葉尻とかね、威勢の良さっていうことではなく、実際にその人が本当に、どんなことをしてくれるのか、どんなことをしてきたのか、どんな期待感があるのかっていうところ、そこの部分をね、しっかりと見ていくっていうことがね、大切なんじゃないでしょうか。はい。毎日新聞もう一本、マイナス成長と物価高、回復は暮らし支えてこそ。賃金の伸びは鈍く、物価上昇分を差し引いた、実質賃金は前年比でマイナスに沈んでいる。物価は一段と上がるとの予測もあり、消費はさらに冷え込みかねないということでね、物の値段がどんどん上がっていく中、賃金が上がらないっていうことになれば、当然、みんなね、消費に回さない、消費が冷え込むということで、スタグフレーション、起きていってしまう可能性があります。こういったことを防いでいくために、やっぱり賃金を上げていく。これをね、一丁一番地として、金融政策ではなく、そちらは財政政策とかね、企業支援とか、そういった形でしっかりとやっていってほしいなと思います。産経新聞、誤給付問題、町も法も時代に追いつけ。法の成立時に想定していなかった事象はどんどん誕生している。憲法も含め法のあり方には不断の見直しが必要であるということで、なんかあんまり産経新聞ここでね、電子計算機っていう言葉にね、噛みついてるんですけど、令和の今誰がスマートフォンやパソコンを電子計算機と呼ぶかって言ってるんですけど、いや、これ俺電子計算機と言うしかないような気がするんですよね。だってパソコン、スマホはパソコンじゃないし、じゃあパソコン、スマートフォン、ガラフォとか何でもいいんですけど、デジタル機器っていう表現にするんですか？なんかそれもちょっとなんかあれだな。なんか僕的には別に電子計算機、総称して電子計算機と呼ぶでいいと思うんですよね。普段使わない言葉でも全然いいと思うんですよ。それが何なのかって言ったら、スマートフォンやパソコンなんかね、電子計算機、スマートフォンとかパソコンとかそういったものを、こうね、全部まとめた総称として電子計算機って、わりかし僕はしっくりくるんですけどね。ね、まさに、昭和62年のタイミングでこの刑法改正でね、電子計算機使用詐欺っていうものが導入されたわけですけれども、電子計算機っていうのが、この言葉のおかげで、スマートフォンって電子計算機だよなーって思うから、対応してんじゃないのっていう気がしていて、あんまりなんかちょっとね、今回の産経新聞の、社説なんかずれてる気が僕はしたんですけど、皆さんはね、どうお読みかなーっていうのは気になるところですね。産経新聞もう一本。まあ、こっちのね、産経新聞もう一本はね、すごく大切な話。ミャンマーの混迷、危険への歩み見過ごすなということで、ウクライナ情勢、世界は今、ロシアのウクライナ侵略に目を奪われているが、ミャンマー問題を忘れてはならない。クーデターを起こした国軍が支配するミャンマーは、正常化への動きが少しも見られず、強権統治の既成事実が進んでいる。こういった状況の中ね、各国どうやって、していくべきなのか。そして、外資の引き上げや通貨下落、ロシアのウクライナ侵略に伴う世界的な物価高で、ミャンマー経済は極度に悪化した。放置するわけにはいかないということで、しっかりと我々ミャンマーに対してもね、忘れていないぞということを常にしっかりと見ていきたいなと思っています。なかなかね、事態が膠着してしまっているというのもあって、こう日々この新聞解説ながら聞きとかで取り上げる回数はね、1年前、とかと比べたら少なくなってしまっているんですけれども、ミャンマー情勢について、やっぱりどうなっているのかなって気にする、気になっていく。そこが、我々が関心を失っていないぞという姿勢をね、しっかりと示していくことは大切で、産経新聞このタイミングでね、ミャンマーを取り上げてくれたことは非常にいいことだなと思います。読売新聞、 処理水放出了承、安全性周知へ情報発信強めよと。地元の漁業関係者らは、処理水の放出が海産物の風評被害につながりかねないと訴えており、反対意見が根強い。政府は漁業関係者らの声に耳を傾け、有効な風評被害対策を探ってほしいということで、一つ目ね、一番大切なのは、やっぱり事実関係をしっかりと伝えていくということ。今回、放出する、処理水というものは浄化しても、放射性物質トリチウムが残ってしまうけれども、微量のトリチウムは雨水や海水にももともと含まれていて、海洋放出の際、大量の海水で薄めるため、濃度は WHO の飲料水基準の7分の1になるということ。こちらがね、まあ、事実としてそうだということ。安全なんだよっていうことをね、しっかりと出していくということ。そして、科学的な事実は別に、ね、心の問題ですね。なんかでも不安って、大丈夫なの？どうなのかしら？あーっていう、こういった不安にどういうふうに寄り添ったメッセージを発出していくのか。ここが非常に大切なポイントですよね。ワクチンとかもそうですけれども、やっぱ風評被害というか、みんな未知のものとか知らないことに対して、精神的な部分、心理的な部分でね、壁を作る。これはもう当然のことです。壁を作っていいんです、それは。ただ、その壁が本当に必要な壁なのかどうなのか、そういった壁がなくても大丈夫なんだよっていうところは、事実とかだけでね、なくすこともできる人もいれば、それだけじゃ無理だっていう人もいる。そこのところにどういうふうに寄り添っていくのかっていうことが国内では大切ですし、海外に対してはですね、しっかりと日本がやるべきことをやっている、プロセスがね、しっかりとしているっていうことを見せていきながら、事実関係、しっかりと主張していくってことが大切だと思います。読売新聞、もう一本は、マスクと接種、混乱が心配される曖昧さ。マスクを外したことで周囲の人が不快感を覚えたりトラブルが起きたりしないよう政府にはさらに具体的な着脱のルールを示してもらいたいということで、最近ね外歩いててもまあ最近ね、気温も高くなっているっていうこともあるんでしょうね。マスクを、そもそもつけていない、ずらしているだけじゃなくてつけてない人も増えてきたなという気がしています。自分自身はね、まあ別にそんなにあんまり気にもしないようにしていますけれども、まあ徐々にそういった人たちが増えていくんだろうなというふうに思っております。日経新聞、賃上げ伴う物価上昇の好循環を総力で。最近生活に身近な食品や飲料で値上げの発表が相次いでいるのはやむを得ない。企業は適切な価格転嫁を通じ、生産性や付加価値を高める努力が必要だ。その上で、果実は賃上げの形で従業員に積極的に還元すべきだと、まさにその通りだと思います。最後、日経新聞、記事表示の対価は欧州参考にということで、日本ではこれまでネットでの記事使用の条件については、当事者間の交渉にほぼ任されてきた。報道活動に十分な対価が払われるよう、欧州の例を参考に法律や自主的な規制など何らかのルールの導入を日本も議論すべきだということですが、僕ねすごい気になってることが実はあって、もしねこの新聞解説ながら聞きを聞いている方で知ってるぜとか、ここに相談したらいいよとか、こうだよって分かる人がいたらぜひ教えてほしいんですけど、このね新聞解説ながら聞き、まあ、ゆくゆくは前にもちらっと言ったことあると思うんですけど、有料化を考えています。有料化をで、今有料化に向けてね、組織が一生懸命いろんな仕組みとか枠組みとか作って、やってくれて、いるんですけれども、そういったところの環境整備っていうのは進んでいるんですが、これ有料化した時に、まあ僕日経新聞の記事とか、まあネットの記事とかを使ってですね、喋ってるんですよね。で、そのまんま読み上げることっていう、読み上げてる箇所っていうのはそんなにないんですけど、当然事実関係とかっていうのは何かしらの記事を、ベースに喋ることが多くて、ものによってはね、そもそもの財務省の発表記事をね、発表のね、パブリックになってるやつを、見に行って、それを直接読み込むこととか、それを読み上げるっていうことはあったりするので、こういうのは、別に、なんだろう、使用料とかってかからないだろうなと思ってるんですけど、なかなかね、音声での使用を、こういう風な記事を、こういう風な使い方をする事例っていうのはよくわかんなくてですね、本当に有料化していいものなのかっていうのはちょっと悩んでいるところなんですよね。誰かね、知ってる人がいた。記事をそのままその画面に映すとか表示させるとかっていうのは、これは著作権に明確に引っかかるっていうのはわかるんですけど、読み上げってどうなのかなと。絵本の読み上げとかね、そういうのあったりするじゃないですか。ああいうところの著作権とか と近しいのかなと思いつつ、ただ読み上げてるわけでもないんだよなっていうことで、こういった記事利用についてって、有料にする際には多分何かしら対策対応しなきゃいけないなと思ってるんですけれども、なんかね、こうしたらいいよとか、こういうことだよっていうのをね、なんか知ってる方いたらですね、ぜひ教えてほしいなと思っておりますということで、皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。我々、リートンとソシーはですね、皆さんからのいろんな質問とかコメントとか応援メッセージ、こちらをね、いつも募集して、おります。各エピソードの概要欄に、Google フォームのリンクを貼っておりますので、そちらの方からどしどしご投稿いただければと思います。はい、それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。